聖書に記されています。神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編91編9節から16節。あなたは主を酒どころとし、意図高き神を宿るところとした。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には疫病も触れることがない。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子の子と大蛇を踏んでゆく。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき、彼に答え、苦難の襲うとき、彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。生涯、彼を満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。次に、新約聖書、マタイによる福音書、4章1節から7節。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして、40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、誘惑する者が来て、イエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて行った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは、あなたの神である死を試してはならないとも書いてあると言われた。以上であります。
今、開会のお祈りの中にもありましたように、教会の暦では今週の水曜日から、レント、受難節と呼ばれる季節に入ります。それはイースターに向かう約40日の間、イエス・キリストの十字架に至る苦しみの歩みを、特に覚える時とされています。ただではイエス様の苦しみを、その十字架を覚えると言っても、そのために私たちは何をすればよいのでしょうか。イエス様が十字架に向かう中で、また十字架の上で経験された苦しみについて、聖書が語っている話を読んで、感動してみたり、イエス様に同情してみたり、そういうことをすればいいのでしょうか。確かにそういう面もないわけではないと思いますが、今回はまずマタイによる福音書の4章に記されている、いわゆる荒れ野の誘惑の話をご一緒に学びたいと思いました。それですでに先々週の礼拝ですが、その1回目初めの誘惑を学びましたので、今日はその2回目と ということになります。私たちの生活はある意味で、試練、誘惑に満ちています。人生に関わる大きなことから、生活上の細々としたことまで、何らかの決断を迫られることがたくさんある。そこでどれを選ぶのが良いのか、そういうことがある意味ではみんな試練と言っても良いのです。さらにそうした試練の中で私たちは良い選択をすることももちろんありますけれども、反対に失敗して過ちを犯すこと、しかもすぐには分からない、後からそのことに気づかされて愕然とすることもある。もちろん失敗や過ちというのは、好ましくないものではありますが、しかし同時にそういうつまずきを通して、過ちを通して初めて私たちは自分がどういう人間であるかということに、気づかされていく面があるのも事実です。特に聖書に示されているイエス様の姿と照らし合わせてみるときに、私たちはやはり自分自身を振り返らされ、思いもしなかったような自分の姿に気づかされていく、そういうことが多いものです。良かれと思ってしたことであっても、イエス様の歩みに照らすならば、それはなんと自分の目先の思いにとらわれたものであったか、なんと神様の御心から離れたものであったか、そんな自分の罪に気づかされていく、そういうものです。先々週学びました荒野の誘惑の中の最初の試練ですね、石をパンに変えてみせたらいいではないか、そういう試練もやはり同じです。40日も断食をしてお腹を空かせたのですから、お腹が空いたのですから、イエス様は神の子として与えられたその力を使って目の前にある石をパンに変えて空腹を満たせばいいではないか、少なくとも誰もそれを非難するような人はいないではないか、そう思ってもおかしくないのです。しかしそれは悪魔の誘惑なんだと聖書は語るのです。そしてイエス様はここで答えられるんですね。有名な言葉ですが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちはパンさえあれば生きていけるというのではない、目先のことがうまくできればそれで生きることにはならない、今ここで神様は私たちにどのように語っておられるのか、今神様は私たちをどのように見ておられ、その御心はどこにあるのか、その神様の語る言葉に自分の心を開いて注意を向けて従っていく、そこにこそ私たちの命の一番の根っこがあるのだ。誠の神の子であるイエス様はそのように神の御心、神の口から出る言葉を、それに従うことを第一とされました。そしてそれはイエス様だけの問題ではなくて、神様に作られた神の子である私たちもまた最も大切にすべきことであります。目先のことに、目の前のことにとらわれ、また目の前のことが済めばそれでいいと思ってしまう私たちに対して、イエス様がこのように私たちの本当の命に至る道を示してくださる、学ばせてくださる。この第一の誘惑に続きまして、今日は四章の五節以下に記されている二番目の試練について見ていきたいと思います。その二番目の誘惑ですね。五節、六節。 改めて見てみましょう。このように五節からはこのように記されています。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。まあ、皆さんどうお感じになるか分かりませんが、この2番目の誘惑というのは、なんか突拍子もないと言いましょうか、ずいぶんめちゃくちゃな誘惑のように私は思いました。そもそもイエス様をエルサレムの神殿のてっぺん、その屋根の端に立たせるとは一体どういうことなのか、そんなことができるのか、まあそんなことすら思いますし、さらにそこから飛び降りてみろというのはあまりにもひどい話です。そんな誘惑に乗る人などいるはずないじゃないか、まあそう私などは言いたくなる。まあ現実にそのことを文字通りに受け止めればそうなるかもしれませんが、でもここで大事なのは、まあ神殿から飛び降りるといった何かそういうアクロバットみたいなことをするかしないか、そういう話ではないのです。この誘惑の中心にあるのは、とにかく人をあっと驚かせるようなことをする。または自分自身もまたそういう奇跡を求める。そして神を信じられない時であっても、あ、それを見れば、ああ、確かに神様がいるんだな。その神様を信じていれば、こんな得なことがあるんだ。こんないいことがあるんだ。そう証明してもらうこと、または証明すること。そういうことです。で、そうだとすれば、やはり私たちもそれは身に覚えのあることになってまいります。まあ、ちなみにこの第二の試練において悪魔は、まあ、神殿から飛び降りたらどうだ、そう誘惑しながら聖書の言葉を、それに続いて聖書の言葉を引用しています。6節の後半、まあ、先ほど読みませんでしたけれども、6節の後半、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。悪魔はそう言うのです。で、この言葉は旧約聖書の詩編にある言葉です。まあ、その詩編では何が言われているのか、まあ、確かにこの言葉はあるのです。でもそこで、じゃあ神様を信じているならば、神殿から飛び降りても大丈夫なように、ちゃんと天使が守ってくれる、そういうことを言いたいのか。やはりこれは、神様が私たちをいつも見守ってくださる方であるということ、それが歌われております。だから、私たちを苦難が襲うときに、神様に私たちが信頼するならば、神様を私たちが呼び求めるならば、神は私たちと一緒にいて助けてくださるのだ。そういう信仰に私たちを招く、そういう御言葉です。でも、私たちが辛いとき、苦しいとき、いつでもすぐに神の助けがあるとは限らないですね。まあ、神様の御心がどこにあるのか私たちには分かりませんが、まあ、少なくとも私たちはそう思うときが、神様は本当に私を助けてくださるんだろうか、そう思うときの方が多いくらいに感じることがあります。でもそういう時に、そのことに思いを向けながら、いや、 それでも神様は本当に私たちと共にいてくださると約束してくださっている。その神様の約束の言葉に信頼するように、神の口から出た御言葉なのだから、忍耐してその御言葉に信頼するように私たちを繰り返し招いているのがこの詩編の言葉です。疑いたくなる、そして手っ取り早い解決を求めたくなる。人間としては自然な感情だと思います。でもそういう感情に身を任せてしまわないで、神の言葉に信頼し、神様に求め、神様との交わりの中にいつも自分を向けていく。聖書の言葉も自分流に、自分に都合のいいように読むのではない。神が語ってくださった言葉として、そこに込められた神の御心をそのまま信頼できるように、忍耐強く神の導きを求めていくのです。その神様に対する信頼がここで問われている。まあ、この点に関しましては、同じマタイによる福音書の、まあ、ご面倒ですが16章にある話も見ておきたいと思います。マタイによる福音書の16章ですね、新約聖書の31ページ、まあ、少し後の方の31ページになります。マタイ福音書の16章の一節ですが、まあ、このように言われています。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った、まあ、今詳しいことをお話しするゆとりはありませんが、やはりここでも天からの印を見せてほしい、そういう願いが人間にはあるんだ、いや多いんだということが示されています。それはまさに天からの印なんですね。私たちの都合がいいように手っ取り早く、いかにも天からの助けが来たと思えるように、全てが立ちどころに解決されるような、そういう印が欲しいのです。そしてそういう印を見ることができれば、私たちは神様を信じることができるだろう、私たちの信仰がもっと強くなるだろう、私たちはそう期待する。そして人間としてはそれは自然な感情かもしれません。まあそうやって人を集める宗教もやはり現実にあるのです。でもそれは、やはりそれは悪魔の誘惑なのだと聖書は語るし、イエス様も語るのです。まあ、そしてこのマタイ福音書の16章、まあ、今日は詳しく本当見ませんけれども、イエス様はそういう人々の願いを聞いて、ここで何かの印、奇跡をやってみせるようなことはいたしませんでした。それは私たちを本当に信仰、神様への本当の信頼に導くものではないということ、そのことを示したかったからです。ただそれだけではありません。ただ信じなさい、ただ信じなさい、そう言ってるだけではない。ここでイエス様が私たちに一つ示したことがあります。それはイエス様がこれから歩んでいかれる十字架の道、イエス様が苦しみを負って歩んでいかれる十字架の道です。先ほどの誘惑でイエス様はエルサレムの神殿のてっぺんに立たされました。でもそこを飛び降りてみせる、そうやって人々をあっと驚かせるようなことはなさらなかった。むしろ反対に、同じエルサレムの都で 人々から排除されるように、人々から拒否されるように、人間の罪をすべて背負って十字架に向かわれる、その苦難の歩みを歩み通されたのです。そして私たち人間の本当の助けは、私たち人間の本当の救いは、この主イエスの十字架にあるということ、そのことを示されたのです。神様はいないのではないんです。私たちを放っておかれるのではないのです。確かにその御心はわからないことがありますが、このイエス様の十字架において神様は罪のある私たちと、弱い私たちと、信じることができない私たちと一緒にいてくださる。そしてこの私たちの苦しみと悲しみ、様々なことを一緒にいて共に担ってくださる。それだけが本当に天から、神様から与えられた印。私たちを信仰につなぎ止めてくださる。私たちを信仰に結びつけてくださる神の印であるということであります。まあ、最後にもう一度、荒れ野の誘惑の場面に戻ってみますが、この誘惑の中で、イエス様は最後、あなたの神である主を試してはならない、そういう御言葉を持って悪魔を退けています。主を試してはならない。で、これはもちろん否定的な言葉でありますが、逆に言えば、まあ、先ほども申したことですけれども、これは神の言葉にのみ信頼していく、そのことを学びなさいという意味です。神の口から出る言葉をそのまま受け止めて、そこに込められている神様の御心に信頼していくことを一つ一つ学んでいく。そこには今申しましたイエス様の十字架が立っています。そこにはイエス様の十字架が見えてくるはずなのです。自分に都合のいいことだけが起こるのではなくて、十字架の道が私たちに見えてくる。それは地味な道にしか見えないかもしれません。そんなところを、そんなことを、そんなところを言ったらかえって滅んでしまうのではないのか、そういう不安が起こるかもしれない。でもそこにこそ神様は私たちと共にいてくださる、そういう道がある、そういう神様の恵みがある、そういう救いがある。イエス様はご自分のご生涯をかけてそのように示してくださいました。そのようにしてイエス様は一歩一歩十字架に向かう道を、そのご生涯の中、ご生涯をかけて歩んで行かれました。私たちもその後を歩んで行くのです。私たちもそのイエス様の後を一歩一歩従っていくことを学んで行くのです。そこでこそ私たちは本当に神様が共におられる、その恵みと救いを一つ一つ発見していくことができるでありましょう。その神様の恵みに生きていくことを学ぶことができるでありましょう。まあ、この季節、そうしたイエス様の十字架の言葉に本当の信頼と、また祈りを持って歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、まもなくレントに入る季節、 御前に集められて、また様々な方法であなたの命の御言葉を与えられ、礼拝することができたことを感謝をいたします。このようにあって私たちは多くの試練に囲まれています。またその中で神から離れ、天からの印を求めたくなる誘惑をしばしば覚えます。どうかそうした思いに陥ることなく、囚われることなく、あなたの御心を学ぶことができますように。そこには何よりも主イエスキリストの十字架が立っています。その十字架の上に示されたあなたの恵みが誠の救いであることを信じる信仰を、信じる心を私たちに与えてくださいますように。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。